毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなって思えるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学2年生、高校2年生の娘たち、小学5年生の息子を子育て中の母親でもあります。本日はよろしくお願いいたします。今月は三船小学校家庭教育学級の皆さんに楽しくお話をお伺いしていこうと思います。本日のテーマは、絵本がもっと好きになる歌い聞かせです。それでは早速ゲストの皆さんをご紹介いたします。自己紹介をお願いいたします。
私は三船小学校家庭教育学級の田中由美です。
奥原真奈美です。
はい、田中さん、奥原さん、ありがとうございます。本日はお越しいただいて嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速家庭教育学級の紹介をしていただきましょう。三船小学校では家庭教育学級の学級生の募集はどのように行っていますか？田中さん、
はい、はい、お願いします。本校では全保護者が学級生になります。現在学級生は119人。学習のお知らせは学級長が作成し、学校からの安心メールで全保護者に送っています。
そうなんですね。年間計画を立てるにあたっての考え方を教えていただきたいと思います。年8回の学習を行うそうですが、どのような学習計画を立てていますか？
はい、心と体の土台作りについて学び、子育てにつなげることを目標に8回の学習を計画し、今年度は給食試食会や己書の作成、和菓子作りなどが計画されています。
うん、己書、これもなかなかパッとなかなか聞き慣れない言葉だなと思ったんですが、和菓子作りなどを計画中ということですね。はい、それはとっても楽しみですね。さあ、それではですね、そうですね、ここで、6月14日に、三船小学校で実施された家庭教育学級講師マットーさんによる絵本の歌い聞かせについてお話を伺います。歌い聞かせという新鮮なワードが出てきました。リスナーの皆さんもね、初耳という方も多いかもしれません。私も興味津々です。いろいろお伺いしていきましょう。まずはどのような経緯でこの学習を行うことになったんですか？奥原さん、お願いします。
はい、家庭教育学級での学習が親だけのものが多かったので、子どもたちと一緒に学べること活動ができないかと以前から要望していました。
なるほど。うん、子どもたちと一緒に家庭教育学級をしてみたいということで、このテーマにたどり着いた講師の先生を探されたということですかね。すごくいい着眼点だなと思います。で、このマットーさんっていう講師の先生は、これどうやって見つけたんですか？
はい、本校の教頭の同級生と聞いています。うん、学生時代に一緒にバンドを組んで活動していた友人で、これまでは東京を中心に歌い聞かせの活動をしていると聞きました。今年から姶良市を中心に子ども館チルドンや子ども園、高齢者施設などで活動をしていたので、ぜひ本校で披露してほしいということになりました。
うん、そうですね、私もですね、チルドンのカレンダーではこのマットーさんとね、お名前をお見かけしていたので、あ、どういう方なんだろうってね、気にはなっていたんですよね。なるほど、そういう経緯でマットーさんにたどり着いたということですね。ではどのような手順で、マットーさんに講師の依頼をしたのかっていうのもお伺いしていいですか？
はい、今回は本校の教頭から直接依頼してもらいました。
なるほど、それは良かったですね。はい、うんうん、それではこのマットーさんの歌い聞かせ、どのような学習だったのか教えてください。田中さん、お願いします。
はい、 1年生から3年生の低学年と4年生から6年生の高学年で2クラス分かれて行い、ありました。
はいはい。
で1年生から3年生も4年生から6年生もそれぞれ40分ぐらいずつ、絵本の数はかなり多く、例えば猫のピート、ペンギン体操、大きな株、寝ない子誰だ、腹ペコ青虫など10冊以上読んでくださいました。
そうなんですね。歌いながら読んでくださるっていう感じですね。
プロジェクターでスクリーンに絵本をページごと映して、うん、絵本の文章にオリジナルの曲をつけて歌いながら聞かせるという形で、トークはほとんどなく、最初に絵本の簡単な紹介した後歌い聞かせるという、はい、形でした。
なるほど。じゃあ絵本の中に出てくる歌詞、あ、詩が、詩というか文章をそのまま歌われる、
はい、
でこう絵本の中にこう 歌の部分があって、そこを歌うというイメージではなく、はい、前編を歌って聞かせてくださるということですね。そうでした、
はい。
楽しそうですね。ただちょっとなかなかこうイメージがパッと湧きづらいところもあると思うので、それではね、ここで実際のマットーさんの歌を、リスナーの皆さんにもお聞きいただきたいと思います。ではお聞きください。
おじいさんが株を植えました。甘い甘い株になれ、大きな大きな株になれ、甘い元気の良い、とてつもなく大きい株ができました。おじいさんは株を抜こうとしました。どこしょどこいしょ、ところが株は抜けません。おばあさんを呼んできました。おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、どこしょどこいしょ、それでも株は抜けません。孫を呼んできました。孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、どこしょどこいしょ、まだまだ株は抜けません。
ラジオをお聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか、ね、マットーさんの、読み、うん、違う、歌い聞かせの音源でした。今回は大きな株を歌っていらっしゃいましたね。さあ田中さん、これ、一緒に参加した子どもたちの様子を伺いたいんですけれども、はい、どんな反応が返ってきましたか。
はい、うん、最初は緊張した様子で聞いていたんですけれども、はい、徐々に笑ったり体を動かしたりと楽しそうにしていました。
なるほど、いいですね。子どもたちの笑顔がこう目に浮かぶようです、うん、そして、うん、
ペンギン体操では立ち上がって、はい、体を動かしながら一緒に踊ったりして、はいはいはい、とても盛り上がっていました。
なるほど、ペンギン体操すごく、私ね、この先ほどおっしゃってた大きな株とか腹ペコ青虫、知ってる絵本も多かったんですが、ペンギン体操は知らなかったのでちょっとチェックしてみたいなと思いました。そして上級生の皆さんはいかがでしたか。
上級生の子たちも、うん、自然とこうリラックスして、うーん、こう話に集中をしっかり聞いているという感じで、最初緊張してるのかな、お利口に聞かなきゃっていう雰囲気だったんですけど、
はい、
あ、楽しいぞっていう子どもたちの顔がどんどんこう笑顔になっていって、目がキラキラしているのがすごく印象的でした。
マットさんの雰囲気 作りっていうのもね、はい、すごくいいんじゃないかなと。私実はこのマットさんのコンサートというか、演奏を一度聞いたことがありまして、本当とても楽しい雰囲気をね、うん、作ってくださるあの方ですよね、うん、子どもたちの様子がなんかこう楽しく、だんだんこう楽しくなっていったんじゃないかなというように思います。そうですね。で、上級生の時に、上級生にはどうですか、これ絵本じゃなくて、内容も変わっていたようなことをお伺いしたんですけど、どうでした？
上級生にはちょっと感動的な内容のものが多かったのかなという印象でした、うんう
ん、絵本だけれども、はい、ちょっとこうもう少し感動的な内容の絵本をセレクトしてくださってるっていうことですね、はいはい、そういう工夫もあったんですね。それではですね、今回の家庭教育学級では子どもだけじゃなくてお母さんたちも一緒に、マットーさんの、歌い聞かせを聞いていらっしゃるということですので、田中さんも奥原さんもマットーさんの歌い聞かせは初体験だったと思うんですが、楽しかったこととか感動したことなど感想をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ田中さん、はい、お願いします。
私も初めてだったので、うんうん、どんな感じなんだろう、どんな風に進んでいくんだろうっていう感じだったんですね、はい、でももうすぐに、うん、あの子供たち見ててもそうだったんですけど、はい、引き込まれる、うん、やっぱり絵本を実際大きな画面で見ながら読んでくださるんですけど、うん、そこにメロディーが入って、はい、そしてマットーさんの優しい歌声、うん、であの引き込まれて、はい、行ってあっという間に、うん、あの時間が過ぎたという感じでした。
そうですか、はい、いいですね。じゃあ奥原さんはいかがでしたか。
はい、はい、普通に読んでも感動しそうな内容の絵本も、うん、歌で聞かせてくれることで、うん、ちょっと感情と音が重なって、うん、さらになんか感動して泣きそうになりました、うん、実際泣いてるお母さんとかもいらっしゃいました。
歌と物語の力でこう感動がこう増幅されていく感じですかね、うん、そして、リズムがついていることでこう自然と入ってくる、中高生も楽しめそうな内容だったっていう感じでお伺いしています。で、私はね、先ほども申し上げたようにマットーさんはですね、大きな株を私も聞いたことがあるんです。で、ギターも歌もすごく上手だなと思って、本当にあ、こんな方がアイランにいらっしゃるんだと思ってあのびっくりしたんですけれども、こう高学年の私が聞いたのは大きな株だったので、まあ、小学生の低学年とかこの幼児の方向けに喜ばれるだろうなと思ったんですが、まあ、高学年の方向けにもしていただけるということで、私は個人的にその高学年の方にどういう演奏をされたのかなっていうのがすごく興味深い、聞いてみたいなと思いました。さあ、そして普通の読み聞かせと比べてどうだったのかなっていう、こう違いみたいなのを感じたかなっていうのをお伺いしたいんですけど、またお願いしていいですか、田中さん。
はい、はい、普通の読み聞かせだと、うん、おそらく絵本に興味がない子だったり、うんうんうん、聞くのが苦手な子、はい、だったりはおそらく内容入ってこない、うん、入ってきてないと思うんですね、うん、でもあの音楽があって、はい、そしてマットさんの優しい声でこう、うん、問いかけるような、うん、あの絵本を読んであげてるよっていう感じではない、うん、自然とこう耳に残る、うん、耳に入るのがすごく不思議な感覚だったんですね。絵本嫌いな子も、うん、多分自然に多分
引きつけられる、
引きつけられる、で体が動く、
あ、いいですね、
うん、っていうのがすごい全然違うなって思いました。多分普通の読み聞かせだと飽きちゃって、
うん、確かに難しいですよね、
集中できない子は飽きちゃって、うんうんうん、多分あんまり、うん、聞いてないというか、うん、頭に残らないんだろうなって思いました、うん、全然違いました。
ですか、マットーさんの魅力でしょうね、うん、いろんな子に聞いてほしいですね。さあ、お母さんはいかがですか。
はい、うん、視覚と聴覚を同時刺激で、うんうんうん、絵本の世界に入り込みやすかったなと思いました。あと、あの進行あのトークが少なめだったので、うんうん、結構どんどん絵本を紹介してくださる感じ で、うんうんうん、で 子どもたちの集中も途切れにくかったのも良かったかなと思いました。
すごいですね。マットさん、レパートリーって何曲ぐらいあるんですかね。何冊ぐらいというか、はい、もうすごく本当マットさんに興味津々しみしたなと思います。さあ、家庭で歌い聞かせをするのは難しいですよね。本当に私も絵本はよく読み聞かせ子どもたちが小さい時していたんですが、たまにここは歌ってるよみたいなセリフがあるじゃないですか。
あります。
そこをどう歌うかっていうのはこう私たちの力量にかかってくるんですけど、まあ難しいなと思っていました。で、まあ、できるだけ恥ずかしがらないように歌おうと思って歌ってたのをこう思い出すんですけれども、我が子が読書好きになるために家庭で意識していることはあるかなということでお伺いしたいんですが、じゃあ田中さん、はい、いいですか。田中さんからお伺いして、はい、
どうぞ。もう下の子が小学校3年生なんですけど、うん、毎晩読み聞かせを必ず、はい、もう生まれた時からしてます。 お姉ちゃんがいたので。であとは興味がある本、
うん、
あとこれ読みそうだなっていう本を必ず、うん、もうすぐ手に取れる場所に、寝室もそうなんですけど、ゲームの横だったり、
おお、なるほど、
ゲームもずっとしてないので、飽きた時間にやっぱり本を開いて読んでるんですね。なのですぐ手に取れる場所にあるっていうところと、あと読み聞かせは必ずっていうところですね。
なるほどね。その手に取りやすいところに置くっていうのは、まあ、お母さんの作戦ですよね。
作戦です。完全に作戦
になります。表紙を見せて置いとくみたいな感じですか、はい、ですよね。なるほど、参考になります。岡原さん、いかがですか。
はい、うん、私も時間が取れるときは、うん、寝る前に学校から借りてきた本を読み聞かせして寝かせています、うんうんうん、で幼稚園の頃からやっぱり絵本借りてきてたので、うん、でなんか自分の好きな絵本だったり、うん、うちは3姉妹なんですけど、
はい、
上の子が下の子たちが好きそうな絵本を選んで借りてきてくれたりとか、
うんうん、はい、好きですなんて素敵なエピソードそうですか。上のお子さんがこれが妹が好きなんじゃないかなって思いながら借りてくれるんです、
はいはい、
素敵なエピソードですね。うん、私もですね、夜子供が寝る前の読み聞かせは、まあ長女が小さい時からね、で今下の子がやっと5年生になったんですけどしてきたんですが、どっちかっていうと子供の方が目が強くて、私がそう、分かる分かる、いいんですよ、声に出して分かるこう読んでるとこう自分の顔の上に絵本がこう落ちてくることが
あります。
何回もあったりとか、これ一生懸命読んでるんですけど、だんだんこう違うことを言い出したりとか、でママ寝てるよって起こされたりしたことが、まあ、たくさん思い出としてはあります。はい、でそういうこともありながら、はい、まあ、最近は本離れっていうのが進んでいるって言われてますよね。うちの子たちもやっぱりこう、長女と一番下の子は、まあ、10ぐらい年が離れてるんですけど、上の子は割と本を読んで育ったんですが、まあ、下の子はもう生まれた時からスマートフォンがあるっていう世代なので、まあ、やっぱりどっちかっていうと、まあ、ウェイト的には本よりそのデジタルなものが好きっていうのはあります。で、まあ、今回の家庭教育学級のような楽しい本との出会いっていうか、これを通して本って楽しいなとか、本を読んでみようっていうきっかけになるといいですね。おそらくそれが狙いだったんじゃないかな、お母さんたちの狙いだったんじゃないかなっていうのもお話聞いて感じました。親子で参加できる取り組みをなさったというところもとても素敵だなと思いました。本日は三船小学校家庭教育学級、田中さんと奥原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあるくなった後半は、愛良市家庭教育サポーターの皆さんとお話しさせていただきます。早速自己紹介をお願いします。
家庭教育サポーターの坂本智子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久喜原美恵と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。坂本さん、久喜原さん、はい、今朝もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、三船小学校の家庭教育学級のお母さんたちの話を伺ってきました。ご感想をお伺いしてもよろしいでしょうか。
うん、はい、 ものすごく楽しそうだなと思いました、はい、確かに普通の読み聞かせとは違うんですね、はい、私もちょっと聞いてみてノリノリになりますねそして普段は体育座りか机の上でじっとこう子どもたちが聞いてる姿が目に浮かぶんですけれども、この歌い聞かせや子どもが体を一緒に身振り手振りでする、なんか本当楽しそうな感じがしました。
そうですね、確かにそういう姿が目に浮かびましたね、
はい、ぜひ聞いてみたいです。
本当です。久木原さんいかがですか、
はい、私も初めて聞きました、うん、歌い聞かせという言葉すら知らなかったので、読み聞かせと私も昔からしてるんですけど、やっぱりちょっとカルチャーショックと言いますか、はい、ああこういうやり方もあるんだと思って、ね、はい、また本当に聞いてみたいです。
さあ今日は、絵本だとか読書についてお母さんたちとお話ししてきたんですが、坂本さんと久木原さんの子育て中に、はい、そういった読書とか絵本の読み聞かせに関する思い出とかエピソードがあれば教えていただきたいんですけど、はい、お願いします。
私はもう3人子供がいるんですけれども、うん、みんな最初の子供は3匹のヤギのガラガラと、はい、ノルウェーの民話ですよね、はい、みんな最初はそれで、うん、最後の締めは、うん、あのなんていうのかな、Love You Forever、 へー、ご存知だと思いますよ、うんうん、実際に持ってきてました、
うん、
これなんです。
へー、
はい、あの必ず最後には言うんですよね、うん、I love you いつまでも、うん、I love you どんな時も、うん、私が生きている限りあなたはずっと私の赤ちゃん。
あら、
うん、泣きそう。この思いを子供たちに伝えたくて、
はいはい、
あの子供が家を出た時にはみんなそれぞれ一冊ずつこれを送りました、
うん、すごい、素晴らしい、
素晴らしい。
でも帰ってきた時にまた一緒に送り返されました。
なんでかな、
親の思いと子供の思いはまた違うんですけれども、まあ伝えられるのかなっていう感じでした、はい、
多分またね、そのお子さんたちもこうあのだんだんとそういうのがこうし染みて分かって伝えたくなる年に、ね、うん、なっていくんじゃないかなと思ったり、
生きてる限りはずっとあなたの応援団だよっていうのを伝えたくて、ね、
はい、も
うこれを選んでます。
愛を感じます、愛を感じます、
はい、
素晴らしいですね。柿原さんいかがですか、
はい、私自分自身があんまり活字が得意じゃなかったので、うん、子供が生まれたら一つだけ、
うんうん、
何でもいいから活字を読む子に育てたいと思って、うんうん、世にいるんですけど、はい、長男の時は本当に赤ん坊の時から読み聞かせをしました、うんうん、
はい
はい、それで、長男次男2歳違いなんですけど、はい、あの赤ん坊の時から読み聞かせをして、うん、あのまあ、活字大好き人間になりました、
うん、
けど、
成功ですね、
でも、うん、年の離れた下はだんだんだんだん親のエネルギーが細っていったみたいで、それに比例してだんだん本好き の濃度は違ってきたみたいな感じはします。でもやっぱり絵本はみんな大好きみたいです、はい、
そうですね、はい、うん、まあ、絵本と子育てってこう、うん、切り離せない関係があるんじゃないかなっていうのを、う、ね、はい、まあ、世代を超えてやっぱり読み継がれてる絵本ってたくさんありますもんね、
う
ん、 はい、そんな風に感じます、うん、さあそしてリスナーさんにお伝えしたい情報があるんじゃないですか、
はい、
うんうんうん、
私あのこの頃初めて聞きました、
うん、
カモーチョカモーの、うんうん、あの創作絵本なんですけれども、はい、オークスとダイジャっていうのを4年間かけて作られたっていうのを、うんうん、この頃
オリジナルっていうこと、
そうです、うん、それもいろんな方が関わって4年間かかって作りましたというのが後ろの方に書いてあったんです、
うんうん、
カモーの師団会の方々、うん、それからあの親子読み聞かせの花々さん、
うん、
それからオークス園賞カモー賞カモー中、うんうんうん、いろんな方が関わって4年かかって作る、もう本当にいい作品でした。あの読み聞かせだけじゃなくて太鼓の音が入ったり、
うん、
リコーダーが入ったり、本当はこれは忍びを使うんだそうですけれども、うん、まだ練習がいってませんということで、リコーダー、そして鐘の音が入って、ものすごい効果音が良かったんですよ。ナレーションもものすごい良くて、私は、あ、鹿児島にもこんな、それこそ地元にこういうものがあったんだというのをぜひぜひ紹介していただければなと思いました。
読み聞かせをしてくださっているのが花々さんっていう団体ということですか。
なんでしょうか。
そうですね、はいはい、あのカモなんですけれども、はい、あのムクハとジュの20分間、はい、母と子の読書っていうのがあって、はい、それの最初スタートが カモとチランで、始まった、その時からカモ町には親子読書の会があったんですね。でそれがやはりこう時代とともに廃れていって、また二度目が立ち上がった頃の終わりの頃に、私ちょうど長男が幼稚園の頃に入れていただいたんですけど、やはりそれもやはりそのやっぱ盛衰があって、でない時間があった時に、ちょうど25年前に私どうしても立ち上げたくて、呼びかけて、お友達に読み聞かせの会、加茂小学校親子読書会っていうのを作りました、はい、で、自分の力は足りないんですけど、はい、後から入ってきてくださった後輩たちがすごくて、それが今25年永遠につながっていて、はいはい、その途中で先ほど紹介していただいた創作の絵本ができました。その絵本が、大型紙芝居を作って、それに今度は、フェア太鼓をつけて、でナレーションっていうか、それは歌い聞かせの方と同じで、その絵本のセリフをそのまんましてるんですけど、オリジナルなので、いわゆるカモの言葉で、はい、それの言葉で、語っているっていうのがまた一つ変わっているところなんだろうなと思っています。はい、で愛良市の中で、はい、たくさんの方はご存知かなと自分たちは思ってたんですけど、結構県外とか市外とかの方からは、その今やってらっしゃる花々の方々に、いろいろお呼びかけがあるみたいなんですけど、はい、できれば愛良市の中 で、
ね、は
い、声をかけていただければ多分いらっしゃると思いますので、これから、はい、皆さんに聞いていただければ、
そうですね、愛良の子どもたちにもたくさん聞いてほしいですね。はい、もう本当こう人とのつながりとかご縁で、そういう場がね、どんどんつながっていくんじゃないかなって私も日頃から思っているので、ぜひつながっていってほしいなと思います。さあ、それでは今月もですね、我が家の子育てプチ自慢が届いてますので、お読みしたいと思います。小さい時から寝る時に子供の心を落ち着かせるために手のマッサージをしてあげていました。小4の男の子ですが、先日マママッサージしてあげるって手のマッサージをしてくれました。手だけだと思っていたら、足、ふくらはぎですね、肩とたくさんしてくれました。母のために何かしてあげようと思ってくれて嬉しかったですっていうですね、素敵なエピソードですね。確かに子供がこう泣いて悲しそうにしてる時とか、手のひらをさすったりマッサージしたり、私もねしたのを思い出します。小さい手をね、はい、そしてその手でお母さんに返してくれたって嬉しいです ね、
いいですね。
はい、さあ続いて子育てほっこりエピソードです。年長の三男が小学1年生の友達と喧嘩をして仲直りしようとキスしていて驚きました。どうしたで誰の真似なのか我が家ではしない。どこかで見かけたんでしょうね。ペンネームこちらはですね、プリンさんって方からいただいています。ありがとうございました。はい、今日もね、心が温かな深くなるようなメッセージをいただきました。家庭教育サポーターの久木原さん、坂本さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今朝も丸くなったお聞きいただきありがとうございました。それではまた第3日曜日、朝9時にお会いしましょう。ナビゲーターは玉島和美でした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。